1。我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたか、とんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめしたところで、にゃーにゃー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くと、それは書生という人間中で一番同悪な種族であったそうだ。この書生というのは、時々我々を捕まえて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考えもなかったから、別段恐ろしいとも思わなかった。ただ、彼の手のひらに乗せられて、スーッと持ち上げられたとき、なんだかふわふわした感じがあったばかりである。手のひらの上で少し落ち着いて書生の顔を見たのが、いわゆる人間というものの見始めであろう。このとき、妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一、毛をもって装飾されべきはずの顔がツルツルして、まるで夜間だ。その後猫にもだいぶあったが、こんな片場には一度も出くわしたことがない。のみならず、顔の真ん中があまりに突起している。そうしてその穴の中から時々プープーと煙を吹く。どうもむせっぽくて実に弱った。これが人間の飲むタバコというものであることは、ようやくこの頃知った。この書生の手のひらのうちで、しばらくは良い心持ちに座っておったが、しばらくすると非常な速力で運転し始めた。書生が動くのか自分だけが動くのかわからないが、むやみに目が回る。胸が悪くなる。到底助からないと思っていると、どさりと音がして目から火が出た。それまでは記憶しているが、あとは何のことやら、いくら考え出そうとしてもわからない。ふと気がついてみると、書生はいない。たくさんおった兄弟が一匹も見えぬ。肝心の母親さえ姿を隠してしまった。その上、今までのところとは違って、むやみに明るい。目を開いていられぬくらいだ。はてな、何でも様子がおかしいと、のそのそ這い出してみると、非常に痛い。我が輩は、藁の上から急に笹原の中へ捨てられたのである。ようやくの思いで笹原を這い出すと、向こうに大きな池がある。我が輩は池の前に座って、どうしたらよかろうと考えてみた。別に、これという分別も出ない。しばらくして、泣いたら書生がまた迎えに来てくれるかと考えついた。にゃー、にゃーと試みにやってみたが誰も来ない。そのうち、池の上をさらさらと風が渡って日が暮れかかる。腹が非常に減ってきた。泣きたくても声が出ない。仕方がない。何でもよいから食い物のあるところまで歩こうと決心をして、そろりそろりと池を左に回り始めた。どうも非常に苦しい。そこを我慢して無理やりに這って行くと、ようやくのことでなんとなく人間臭いところへ出た。ここへ入ったらどうにかなると思って、竹垣の崩れた穴からとある邸内に潜り込んだ。縁は不思議なもので、もしこの竹垣が破れていなかったなら、我が輩はついに路傍に餓死したかもしれんのである。一樹の影とはよく言ったものだ。この垣根の穴は今日に至るまで、我が輩が隣の三家を訪問するときの通路になっている。さて、屋敷へは忍び込んだものの、これから先どうしていいかわからない。そのうちに暗くなる。腹は減る。寒さは寒し。雨が降ってくるという始末で、もう一刻も猶予ができなくなった。仕方がないから、とにかく明るくて暖かそうな方へ方へと歩いていく。今から考えると、その時はすでに家のうちに入っておったのだ。ここで我が輩は、 かの書生以外の人間を再び見るべき機会に遭遇したのである。第一に会ったのがお三である。これは前の書生より一層乱暴な方で、我が輩を見るや否やいきなり首筋をつかんで表へ放り出した。いや、これはダメだと思ったから、目をねぶって運を天に任せていた。しかしひもじいのと寒いのにはどうしても我慢ができん。我が輩は再びお産の隙を見て台所へ這い上がった。すると間もなくまた投げ出された。我が輩は投げ出されては這い上がり、這い上がっては投げ出され、何でも同じことを四五遍繰り返したのを記憶している。その時にお産というものはつくづく嫌になった。この間お産のサンマを盗んで、この返報をしてやってからやっと胸のつかえが降りた。我が輩が最後につまみ出されようとした時に、このうちの主人が想像しい、なんだと言いながら出てきた。下女は我が輩をぶら下げて主人の方へ向けて、この宿なしの子猫がいくら出しても出してもお台所へ上がってきて困りますという。主人は鼻の下の黒い毛をひねりながら我が輩の顔をしばらく眺めておったが、やがて、そんならうちへ置いてやれ、と言ったまま奥へ入ってしまった。主人はあまり口を聞かぬ人と見えた。下女は悔しそうに我が輩を台所へ放り出した。かくして我が輩は、ついにこのうちを自分の住みかと決めることにしたのである。